地形が作っていったのは要するに山とそれから水面ですね、特に川あれば、まあ、場所によっては東三河みたいに海がくっついてる場合もありますし、三重の場合も海がちょっと入ってるかな、それから浜松あたりみたいに、まあ、湖淡水湖が入ってる場合もありますので、かなり大きな水面あるいは川、それを山が取り囲んでる。でその山と山水都市という名前を我々つけたんですが、山水が作っている空間、でこれは日本の伝統的な空間の作り方ですね。いわゆる山城の地、京都なんてのはその典型で、大和ももちろんそうです。でしかし、そういうものをですね忘れてしまったんだけども、これは別にその古いからもう役に立たないっていうものではなくて、人間何世紀になったって山と水の間に住んでることは変わりないんで、もう一回その山水が作ってる都市というものを見直してはどうかということで、いくつかの類型に分けて、候補地のこの場所はこういう類型ですよ、この場所はこういう類型に当たりますよということを、当てはめていった。でそれぞれ面白みがあって、どれが一番優れているということはないんです。ただし、その首都というその特別な都市にとってふさわしいものはあるのではないかと。それやっぱり非常に晴れやかな舞台でなければいけない、晴れやかな舞台で、まあ、なるべく分かりやすいその風景がいいと。つまり外国のお客さんなんかも来るわけですから、3日しかいないなんて人もいるわけで、3日しかいなくても強く印象づけられるようなところでないといけない。で1年住めば面白さが分かるっていうのもそれもいいんだけども、ちょっとそれは首都としてはどうかなと。やっぱり首都としては非常にこの晴れの舞台、山水の晴れの舞台を作るという観点から選ぶことはできる、まあ、そういうふうな意味でですね評価をしたわけです。だからやっぱり独立法の大きなのがバッとこうあるっていうのはやっぱり非常に説得力があるということです、簡単に言うと。でしかも水があれば持っていいわけです、まあ、なければ作ることも作ったっていいんですけど、そういう非常に簡単な発想です。で新都市の景観という意味はですね、第一にその山水の問題、山水都市というのをですね大きなあれに挙げるべきだ。であとの内容の細かいことに関してはですね、このレポートではほとんど書いてほとんどありません。でほとんどないけれども、全く書かないのも残念だと思って少し書いたのはですね、やはり日本の都市からのレッスンなんですが、日本の都市はですね、例えば京都でも昔の江戸もそうだけど、非常に大きな山水のこういう骨格がありますね。で、まあ、今度はそれが一番重要なんだけども、実は面白いのはですね、大骨格が山水なんだけども、例えば各家庭の中を見てみると、その中にまた山水があるわけで、お庭があってね、それから家の中入ってくるとまた盆栽みたいなのがあったりですね、所間に行くとまた花がある、あれもやっぱり山と水、山の象徴とで水が中に入ってる。で大きいとこから小さいところまで山水というそのパターンが何度も何度もこう総じ的に繰り返される形を持っていたんじゃないかと思います。でこれはそういう都市がいいのではないかという、まあ、ことを書いてあります。で、まあ、これが新都市の景観の問題に関してはですね、一番重要な問題であります。であと実は他にもあるんだけれども、他にも重要な景観の問題がありますが、これ第2話、まあ、簡単に触れますと第2話ですね、文化計画という名前で呼びたいと思うんですが、文化計画というのは新都市の中心部はですね、いわゆるシビックセンターというその公共的な建築物を中心にした明確なシビックセンターを作った方がいいと。これは当たり前のことなんですけどね、これは3番目の話題でもう一回述べます。それから3番目というのは既存の都市をどうするかという問題、今の新都市の問題 の第2番目の景観はこの文化シビックセンターをはっきり作った方がいいということと、それからもう一つはですね、社交の場所、社交計画、社交の場所というのは、まあ、盛り場とかね、 それからまあ盛り場っていうこととはちょっと違うけど、その賑やかな場所、あれ都市のレジャーの場所ね、こういうその都市の持ってるソシアビリティというかな、そういうものを演出する場所をですね、はっきりと頭の中に置いて作るべきだ。でこれもまあ当たり前なんだけど、現代の都市計画ではですね、あまりそういうことをやってこなかったんですね。用途地域優先ですから、例えば盛り場計画なんていうものは絶えて久しく、まあ、終戦直後まではちょっとあったんですが、そういう都市計画のこれは常識であって、別に未来都市だからやるっていうもんじゃないんですけど、まあ、そんなようなことをですね、新都心には望むと。